お伝えしています通り、番組が今回の放送をもって終了することとなりました、はい、最後の1ヶ月レミちゃんのやりたいことを全てやり切ろうということで、
はい、ありがとうございます。
毎回テーマを持ってお届けしてまいりました。
はい、
今回で最後になりますが、
はい、
最後にやりたいこと何でしょうか。
最後はちょ2つあって、
はい、
1つ目、100回分の振り返り、
うん、
そしてもう一つは完全フリートークです。
これがね、衝撃でございました。
本当ですか、うん、いやなんか放送内でフリートークって、
うん、
なんかお題に沿ってあるはあるんですけど、喋ったこと、うんうんうん、なかなかこうして2人で面と向かってフリートークするって100回を通してなかったなと思って。
確かにね、
なんか最後だからいい機会だなと思って、うんうん、ちょフリートークしたいなと思ってこちらを書かせていただきました。
100回分の振り返りというのもありますけど、
そうですね、やっぱ100回ってなかなか濃い時間だと思うんですよ、ね、だからこそこの100回分を全部を全部振り返れるわけではないんですけど、うんうん、ちょっと振り返りたいなって思います。
よ
し
ょよしょ、印象に残っているところとかも、ね、
そうですね、そんな感じで。ちょっと緊張しますね、なんか最後
今日ですね、あの、はい、普段、うん、まあ、皆さんちょっとラジオを聞いてる方は、うん、あのなんとなく把握されてるかもしれないですけど、はい、基本松原がこう進行役をすることが多いんですけど、
そうですね、う
ん、今回はですね、もう完全にレミちゃんにお任せしてみたいと思っておりまして、
はい、
私あの何かあっても黙っときますんで。
やばすぎー、やばい、それはちょっとじゃあ頑張りたいと思います。
はい、
では早速フリートークの方よろしくお願いします。
面接始まる。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。どうでしたか。どうですか。
ちょっとこの進行者めちゃめちゃ大振りだぞ
いや、なんだろう、どうでした、100回を通してなんかどうですかね。
どうですかね。
なんかレミはすごい始まった時は、うん、いつまで続けれるんだろうっていうのがあって、
うんうんうん、
でどうなんだろうと思ってたんですけど、うん、でも1年終わって15分から30分になって、うんうん、たくさんいろんな高校行ったりとか企画できて、ね、すごいなんか回を重ねるごとに毎回毎回すごい濃い時間になってたんじゃないかなっていう思いがあって、うん、すごいその部分ではいいラジオだったなって我ながら思いますね
いいじゃないですか、
はい、
いや僕もやっぱり、うん、で15分のスタートのタイミング、
はい、
もともとすごい裏話をすると、
はい、
ディレクターの方がいて、うん、僕が喋り手で、
はい、
っていう作り方をするっていう話で聞いてたんですよ。
へ
ー、そう、始まりは、
あ、そうなんですね。
そうで、それが、
はい、
いざ始まるって時になって、
うん、
松原くんディレクターも両方やってみようってことになって、そう、お、初めて自分で全部担当する番組になるのかと思って、
うんうんうんうん、
で相方もレミちゃんで、
はい、
もうアイドルさんと一緒に番組やるんかっていう気持ちで最初はいたのよ。
なるほど。でもお互いが入社して2年目とかでしたよね。2年目、うん、レミも高校生だったし、高校生入学したから、お互い初めてが多かった。
そう、確かに、
のがこの今杯だったし、
うん、始まりは本当にそんな感じだったね。
そうですね、なんか今は30分が当たり前だけど、
うん、
最初15分でやってたんだって思うと、え、何してたって思うんですよ、すごい。
いやなんかね、はい、そう言われて思い出すのはやっぱりあの、うん、ゲストをこのスタジオに招いてお話を聞いてたじゃない、はい、しばらく、
うんうんうん、はい、
その時間がまあ足りないの。なんの、
いや、そうですね、もっと掘り下げたいっていう部分があったりとか、
やっぱりオープニングもエンディングもあってお話をしてると、うんうん、曲流してないのにもかかわらず、
そうですね、
トークの、そう、時間が10分あるかないかぐらい、
ない、なかったですよね。
そう、
いや、そう考えると、いや、なんか30分でもあっという間じゃないですか、正直、
うんうん、
最初の1年15分でやってたの、え、すごいなと思うんですよ。
結構だから、それで逆に僕ら二人力ついたんじゃないと思う。
あ、確かに、
短い時間の中に、
うん、掘り下げるとか、
そうそう、で収めるっていう力もついてるし、う
ん
う
ん
う
ん、確かに、
だからコーナー二つやっても、うん、ちゃんと30分に見事収めきるみたいなのができてたんじゃないかなと思いながら、
う
ん
う
ん、
確かに。い いやでもなんかここに高校生来てたのも懐かしいですね。
ね、
なんか本当にネミの年齢からすると、
うんうん、
大人の方とご一緒する場面が多いので、
ね、
なんか同世代と一緒にお仕事するとか、
うん、
関わるっていうのがお仕事上ではなかったので、
うんうんうん、
すごい最初すごい嬉しかったんですよ、
うん、
なんか地元というかこの山陰地方の高校生と一緒にお話できるっていう機会もなかなかないですし、
ね、
いろんな学校から来てくださって、
う
ん、その学校によって全然違うお話を聞けて、いやなんかすごい本当にもう毎回毎回刺激をもらってて、
うん、
いやすごいもう永遠に聞いてたいなって本当にできることなら高校全制覇したかったなっていう気持ちなんですけどね、現実的ではねなかったですけどね。
結構やっぱり、うん、あのなんだろう、各学校の、
はい、
本当に特色ある生徒さんが特にスタジオに来てくれてたから、うんね、もう一個一個の体験がすごい特別なんだよね。
そうですね、もう濃かったですし、うん、なんか普段生活してたら絶対聞かないであろうことも聞けて、すごいさらに自分の人生に彩りがこの今ハエで通って加わったというか、
うんうん、
なんかこんなに活躍してる子とか、
そうそうそう、
こんなにもすごい子って本当に山のようにいるなって見えないだけで、
確かにね、
だからこそこの番組できっとたくさんの方にその子の魅力とか知ってもらいたいんじゃないかなって思いますし、この今辺をきっかけに世界に飛び立つきっかけになってくれたらすごく嬉しいですけど ね。
なんかそういう、なんだろうな、
はい、
僕特にレミちゃんたちより年上で8つぐらい違うのかな、
うん、そうですね、
なので、
うん、
一つ引いてというか、
うんうん、
やっぱ保護者的な観点で見てるところもあったんだけど、
なるほど、
なんかね、僕らが高校生だった時より、うん、普通に当たり前のように世界を見てる子が、うん、
いや
多かったなと思って、
確かに
レミちゃんも逆にそれをインタビューの中で、
はい、
すごいとは言うけど受け入れてるっていうか、なんかやっぱり感覚のなんか Z 世代の中でもど真ん中の子たちの
確かに
感性というか、
うん、
そういうところの違いっていうのもすごいなんか感じて、あ、やっぱり見てる世界も広いんだなと思いながら、
なるほど、
うん、
そうなんですね、そう思われてたんですね。
そう、結構だから、
はい、
自分が高校生の時って、
うんうん、
鳥取県より、
うん、
さらにもっとちっちゃくて、僕のいる鳥取県の西部なんだけど、うん
う
ん、そのエリアから出るだけで大冒険っていうイメージだったのが、
確かにな
んか当たり前のようにお隣の県行きますとか、
そうですね、海外行ってる子もいましたしね、そうそうそう、
全然なんか全国いろんなとこ回ってますとか、
本当にすごい、なんか知らないだけでこんなにみんないろんなことしてるんだなって、
ね、
違う世界を見てるような感じで、もちろんこのスタジオでのお話もだったんですけど、
うん、
それから学校に実際に行って、
ね、お邪魔するようになって、
お邪魔するようになってからの刺激がレミの中ではすっごくて、もう本当にそれぞれの学校によって違うなと思ったし、いやなんか素敵だなってすごい毎回思ってましたね、
うん、なんかやっぱり自分の通ってる学校って日常になるというか、うん、
そうですね、
当たり前の場所になるけど、
うんうん、
一歩他の学校に入った瞬間に、
はい、
なんか非日常だよね、
いやすごい違う世界にいるみたいで、
うん、
なんかすごいなって思いました。
ちょっと別世界の感じ、
ね、別世界でしたね、楽しかったです、すごくなんか青春のお裾分けをしてもらってる感じで、
何現役の高校生が言ってんの
なんかやっぱり違うじゃないですか、その学校
ごとにね、
ごとに青春の味わい方とか、うん、改めてそれを実感して、
ああ
、なるほどと思いながら言ってましたね、毎月楽しかったなって思います、すごく
特徴があったもんね、勉強にすごい力が入ってる高校もあれば、
うん、
課外活動とか学校以外のところに力を注いでる学校もあったり、
うん、そうですね、部活とかも実際に生で見たりして、
うん、そうだ、レミちゃん体験もいっぱいしたもんね、
そうなんですよ、
部活動の、
しかもマネージャーもちょっとしましたよ、
ね、
はい、 本当にありえないことをしてるんですよ、リミは。実際高校生だけど普通の高校生が体験できないというか、いろんな競技、部活を見せてもらったりとか、現役の子からいろいろお話聞いたりとか、いやすごい、なんかいろんなことさせてもらったなって改めて思いますね。ありがとうございます。
いやいや、文化部だけじゃなくて運動部もやったりね。
そうです、カルタもした
り、カルタもしたし、なぎなたもしたし、
なぎなた、
なぎなた、アーチェリーもしたし、
アーチェリーもしました。
すごいよ、なかなかその
なかなか
触れられない部活に。
いやそうなんですよ、なんかちょっと参院の高校生を代表した気分で。
おー、でも確かにそうだよね、本当にね。
そうですね、うん、代表させていただきました。
取材がやっぱり非常に特に
楽しかったですね、
印象に残ってるんだね。
はい、え、どうですか、どうですか、
どうですか
今の思いとしては、
今の思いとしては、
その今杯が終わるっていうか今日で終わっちゃうんですけど、
うんうん、
どんな気持ちですか。
なんだろうな、
うん、
レミちゃん相手で、まあ、はい、すごいくくる言い方で申し訳ないけど、うんうん、10代の女の子に対してどう話しかけたらいいかなとか、うん、何に興味を持ってて何だったら話せるかなっていうのを考えるのが
確かに
刺激でもあったし、そう、
そうなんだ、
なかなかなくなるイメージができない感じ。
そうですよね、わかります。とてもなんかリーも普段 AKB のメンバーと一緒に活動することが多いじゃないですか、
うん、
だけどこうして一人で地元でラジオレギュラーをさせてもらって、それがなくなるってでかっていう、
あー
寂しいですね、とっても、うんうん、なんかもともとチームメイトの鳥取県代表として それをきっかけにこの今杯もできたじゃないですか、
うんうん、
だからこそ鳥取県で活動したいっていうのもすごくあったので、うん、このラジオが始まった時すごく嬉しくて、うん、だけどそれがなくなるってなんかもう鳥取県に関われないのかなっていう、
あー接点が一つね、
接点が一つなくなってしまうので、
あ
その部分としてはすごく鳥取県大好きなので、うんうんうん、もっともっとたくさんお仕事したいっていう気持ちあるんですけど、でもこれがなくなったらどうなるんだろうっていう、
なるほど、
寂しさありますね。
あ、地元愛もレミちゃん強い感じ、
ね、強いですね、うん、大好きです鳥取県、あなのでそれがなくなるって考えたら鳥取県
どこで接点作ろうみたいな、
作ろうみたいな悲しい気持ちですね。
うん、そうか、
そうですね。あとはなんか最近になって握手会とかでファンの方が今杯聞いてきましたっていう方がいや本当にいて、何人か、
うんうん、
え嬉しいですってなって、なんかファンの方にも毎回毎回本当に回を重ねるごとにいい番組になってきてるねって、すごい日曜日の楽しみだよって言ってくれた方もたくさんいたので、一人でも多くの方にこの今杯が届いてて嬉しいなって思いますし、この今杯を楽しみに生きてる方ができてすごく嬉しいなって気持ちですね。
レミちゃんはこの番組のパーソナリティでもあり、うん、AKB48 として活動してるアイドルでもあるじゃない、うんうん、
はい、
両方がつながるっていうのがすごく素敵だね。
いやそうなんですよ、だから鳥取県でお仕事するようになって、
うん、
ファンの方がすごい鳥取県行きたいって言ってくださってて、
ね、
うんうん、だから公開収録とかも、
ね、
本当はすごいしたかったんですけど、でもすごい鳥取県好きになったって方がたくさんいてすごい嬉しいなって思いますね。いつも
一つすごく大きいことだよね。
いや大きいですね。
レミちゃんも大好きな鳥取県を、はい、ファンの方も好きになってくれたっていうのが、
うん、大きいなって思いますね。喋、うん、はあ、りましたね、
喋りましたね、結構ね。
ゃ感想どうですか、
終わることに関して。
なんだろう、難しい。え？
え？
なんだろうわかりました、
はい、
松原さんにとって今杯はどんなものでしたか、
うん、おー、なんかすごい確信をつく質問、
はい、
僕にとって今杯、
うん、
なんかね、
うん、
いろんな意味で下の世代のことをちゃんと真剣に見た番組だったかなと思った。
なるほど、確かになんか普通に生活してたらそんなこと考えないですよねきっと。 そう、その2年間って
大きいよね。
なんか他のものじゃ得られないぐらい大きいものを、この番組を通して得れたなって思いますね。
レミちゃんはどうだった、この今時ハイスクールっていう番組をやってみて、
はい、
なおかつ自分にとってのラジオ自体も初めてだったわけだから、はい、どういう感覚でやれたのかな。
どういう感覚、でもなんか AKB のメンバーではあるけど、
うん、
また違う世界に飛び込んできた気持ちであったし、その、まあ、衣装であの学校行ってたっていうのもあるけど、
うんうんうん、
でもなんか同じ高校生だけど、なんだろう、すごいいろいろ吸収できたし、一回一回にすごいいろんなことを学べたというか、AKB48 という一つのグループから飛び出して一人で学んだのかなっていう、
徳永レミとして、
そうですね、
活動した、徳永
レミとして活動したこの2年間だったのかなって。
なるほどね。
今時ハイスクールという題名ですし、うんうん、アイドルのことは全く話してないじゃないですか。
そうなのよ、
この番組って。
基本的には、
基本的に本当に学校とか、うん、今の世の中、今の Z 世代とかのことばかりを話してたからこそ、ね、全然違うお仕事として向き合ってましたね。
なるほどね、
うん、このラジオを通してすごく一皮むけたなっていうのもちょっとあるのかなって思いますね、うんうんうん、なので、
うん、
改めて楽しかったなって思いますね。
よかった、なんか、はい、それが何より、
ちょっとはい、うるうる
うる
、うん、思いますね。
ラジオやってみてやっぱり楽しいと思えた、
は
い、
楽しかったです、うん、とってもやばい、ちょピンチですね、
ピンチですね、
はい、
じゃあ最後まで回し切ってください
でももうなんかありますか、最後に
お話ししておきたいこと、
うん、
まあリスナーの皆さんには当然なんですけど、まあ正直入社2年目で、うん、アナウンサーとしてもまだまだな段階で、拙い進行とかね、いろいろあったと思うんですけど、うん、それにレミちゃんがついてきてくれて僕は本当に嬉しかったなと。
やばありがとうございます。
いやい
や、やばい、
うるうる来ちゃった、
やばい、
レミちゃんまとめられそう、
なんだろう、 BGM 下げましたね今、
ペイさんの気遣い
でもすごく、ちょっと、寂しいですね。
うん、そうだよな。
でもすごい2年間通して本当に学ぶことが多かったですし、自分に足りないものとかもすごくこの番組を通して知れたので、本当にいい時間だったなって最後まで思いますね。
見事にレビちゃんやりきりましたね
はい、やりきりました。
うん、
たくさんお話できたので良かったと思います、
うん、100回も重ねると、うん、ペイさんが勝手に BGM を下げてあの工夫ができるようになったりね、そんなこともできるようになるようです、
うん、でもなんか1ヶ月に1回まとめて撮ってるじゃないですか、
うん
うん、その中でなんかリアルタイムで聞いてくださってるの方の、うん、声は届かないんですけど、
うんうん、
でもちゃんと放送終わった後とかも、
うん、
そういう感想とかをたくさんくれるファンの方、リスナーの皆さんがいて、
うん
うん、すごい嬉しいなって本当に、ね、聞いてくださる方がいるからこそ成り立ってる部分もあると思うので、
本当に X とかでも放送終わってすぐになんか今回の個人的見どころを上げてくださったりとか
そうですね、
ね、
たくさんハッシュタグ今ハイでつぶやいてくださったりとかも見てたので、うん、本当に全ての方に感謝です。ありがとうございます。
見事に今回はレミちゃんにね、
はい、
全部回してもらいましてエンディングまで涙を我慢してお話ししてくれました、
はい、すごいいい集大成、
本当だよ、
見せれたんじゃないかなって思います。
よく頑張りました。
はい、ありがとうございます。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。